さあ、それでは2限目でございます。講義形式としてはこれが最後の講でございます。ではどこかと申しますと、18ページ今年の薄い方のテキストの18ページをこちらをご用意いただきまして、日本と世界の文化交流でございます。ですから文化の範囲でございます。知ってるか知らないかという、知ってればもうこれあって選べると、知らなかったらどうしようもないということ。今回もですね、非常に浅く広くですけれども項目が数多くございます。こちらのテキストから始めまして、すぐにマスターテキストの方にも入っていきますので、ポンポンポンポンお話しさせてあげます。必要なところをラインマーカーしていただいて、できればその場で目に焼き付けていただく。項目が多いですから、何らかの手がかりを頭の中に残していただければよろしいかと思います。目で覚えておいていただければ選択肢の中で選べますから、丸暗記しなくても大丈夫ですよ。まずはプリツカー賞、日本の建築映画文学に与えられた賞ということで、日本の方が特に世界的な賞を与えられますと、それを聞かれることが結構ございました今まで。さあ、今年2010年ですが、プリツカー賞というのは建築界のノーベル賞、建築界の会がこれ違いますかね、会が世界の会という字でございましょうが、建築界のノーベル賞なんです。ですから世界的に素晴らしい賞、これがプリツカー賞というんですが、と言われる同賞を受賞した日本人は今までに3名。はい、これ後で見てみますが、今大事なのは今年、この方がとなります。瀬島西島教授は1999年3月のコンペティションで同美術館の設計者に決定した後、町に開かれた公園のような美術館をコンセプトに、建物を正面と裏側のない円形まん丸にして、また外側の大部分や建築内の壁面の奥にガラスを採用した、ですからまん丸でどこから入ったらいいのかなってぐらいまん丸な、そう、そしてって全部ガラスで中が見えちゃう、そういう、何を作ったんですか、金沢21世紀美術館というものを作りまして、この受賞は日本の建築界の充実ぶりが反映された結果であり、今後は同美術館および金沢市への訪問者が急増すると期待されております。99年にあなたたち設計してくださいって決まって、それからずっと設計、それから施工してできたもの、これに対してプリツカー賞が受賞授与されたわけですね。でこの授与されましても、一大まあメジャーな建築家になりまして、パリのデザートのサマテリーヌという一番大きな デパートがあって、なんかそう改修するんだ、ぜひお願いしますと、この瀬島和義さん、西澤龍衛さんのお二人に、そのパリの一番大きなデパート、今ちょっと改装休んでるんだけども新しくしたいんだ、デザインお願いしたいっていうふうな、もう依頼が来てるらしいんですけど、はい、ということで金沢21世紀美術館、美術館かなあれがと思うぐらい斬新なデザインのようでございます。はい、じゃあここでですね、プリツカー賞について、今までに日本人が3人なんだよなんてことも書いてありますので、はい、メインテキストの方でこちらをおさらいというのはおかしいですけれども、今度はこちらでご説明させてあげたいと思います。112ページを開きください。3人の名前がございます。まずプリツカー賞、もう少し細かく詳しく申し上げますと、賞のあらまし、アメリカのホテルチェーンハイアットホテル&リゾート、ハイアットリージェンシーとかなんとかってありますね、あのオーナーであるプリツカー一族が運営するハイアット財団が設立した賞で、原則として1年に1人、まあ、今年の場合はお二人でこれ1人ということなんですかね、大きな功績があった建築家、世界で1年で1人だけです。建築界のノーベル賞と言われます。日本人の建築家っていうのは割合と建築界では今まで大きな足跡を残しておりまして、お一人目が丹下健三さんですね。どんな方が世界の丹下って言われました。広島の 平和記念資料館ありますですね。桂離宮を藩に取ったとされる端正なプロポーション、ピロティってのはちょっとラインマーカーしてください。ピロティ、これだけ聞かれる可能性あります。何ですか？右のページにありますけれども、右のページの四角の一番下のあたり、三つの四角の一番上の四角の下あたり、ピロティってありますね。ル・コルビュージェ、ル・コルビュージェってフランスの方で、もう世界の建築界の第一人者って言われるこのル・コルビュージェ、この方を、まあ、師匠と言いましょうか、この方を心の師として丹下健三さんは建築したって言われるんですけども、ピロティに戻りますと、そのル・コルビュージェが提唱した近代建築の技法の一つで、2階以上を部屋として1階を柱だけにする、1階を柱だけにするやり方です。日本の昔の高床式みたいな。それはどうしたですか？こういう作りで広島の平和記念資料館を作られています。お、そうだっけ、そういやそんな感じがするな。で、丹下健三さんってあと何やった？一番有名なのが東京オリンピックの代々木国立屋内総合競技場、代々木のあの見えますですね、原宿の駅のちょっとなんかこう見えますですよね、とんがったようなぐーっと絞ったようなあの総合、斬新なデザインです。今でも全く見劣りしないと言われてます。ということで、いろいろ書かれておりますですけれども、はい、この方は丹下健三さん、2005年にお亡くなりになってますですけれども、世界の民、この方は1人目で、2人目が牧文彦さんという方、牧文彦さんという方、この方も日本を代表する建築家でございます。丹下健三さんのお弟子さん、いろいろ作られています。右側に作品がありますけれども、幕張メッセですね、近くであの千葉の幕張メッセ、あと書いてありませんが、六本木ヒルズのテレビ朝日の本社のビル、六本木ヒルズのテレビ朝日の本社のビルを作られたり、あともうじき完成なのはですね、あのアメリカの貿易センタービルの跡地、あの 9.11 の跡地っていうのは全部更地になっちゃいます。そこに新しく今ビルを建築してるらしいんですが、そのタワー4、新ワールドトレードセンターですね、そのタワーが5つ建物ができる4つ目のタワー4っていう288メーターの建物が、この牧文彦さんが建築されて、そのデザインによって建てられる、すごいことじゃないですか。あのワールドトレードセンタービルの跡地に5つできる建物の4つ目の建物は、この牧文彦さんが建築設計される、来年で、再来年出来上がる、2012年に出来上がるらしいです。この方が2人目で、3人目、安藤忠雄さん、独学で建築を学んで、今有名な方ですよ、これ今一番日本の建築家で有名かもしれません。大学の建築家行ってないんです。元プロボクサー、プロボクサーです。グレート安藤って言ったらしいんですね。いや、で結構強くてですね、13勝3敗、そのファイトマネーを持ってヨーロッパに行って建築を学んだって方でございます。大学の建築家行ってないんです。で、打ちっぱなしをコンクリートを素材として自然を取り込んだ簡潔で独創的な建築空間を創造しって書いてございますですけども、まあとにかく今売れてらっしゃる方でして、新渋谷駅ってご存知ですか？東京メトロの渋谷に宇宙船というような新しいこの駅が、あそこをまあデザインされた。で、今近々で言いますと新東京タワー、もうじきできますですよね。東京スカイツリー、墨田区にありますよね。墨田区ですよ、墨田区、東京スカイツリー610メートルだって言うんですけど、デザインをの監修をしました。この人がデザインしたわけじゃないんですけど、デザインを監修をしました。 東京スカイツリーは何をデザインと元にしてるかっていうのをご存知ですか？日本刀ですよね。日本刀のあの反りっていうものをデザインの形に入れたって言われてますですけれども、来年ぐらいですか完成しますですね。その監修をされました。東京オリンピックが2016年にもし誘致されたら、東京オリンピックは全部この安藤忠雄さんがデザインするっていうふうに決まってたって言うんですけども、2016年はデザインレイロに決まっちゃいましたんでということですね、はい、という安藤忠雄さんの後を継ぐということで、このお二人が今年は決まりましたということですから、結構大げさなこと、大変な名誉だというふうに、取っていただければよろしいと思います。続いてですね、どこに行くかと言いますと、はい、その112ページの上に行ってみましょう。上です。何ですか？フランク・オコナー国際短編賞ってあるんですけども、これ全部覚えていただくというよりは、日本人受賞者の村上春樹さんをラインマーカーお願いします。村上春樹さんです。もうよろしいですね。有名な方でして、ずっと代表的作品と下に書いてありますですけれども、2009年の1984、1週間で100万部売れちゃったという、今本は売れないんですよっていうこの出版不況の時にですね、上下で200万部はもう簡単に突破しちゃった。もう1984の3がまだ4まで出るんじゃないかっていう、こういう話がありますですけど、1冊1900円くらいですからね、200万とか300万売れたらどうなっちゃうんですかって、もうすごいことなんですけれども、はい、現実から少しだけねじれた世界のお話だって言われてますけど、お読みになった方もいらっしゃるかと思います。で、この村上春樹さんですけども、確かに去年で一番売れたベストセラーの1984を、まあ、書かれたというだけでなく、もう今年ノーベル賞を取るだろう、今年ノーベル賞を取るだろうってずっと言われてきてます。なぜそう言われてるかというと、ちょっと上にありますが、チェコのフランツ・カフカ協会が贈るフランツ・カフカ賞を受賞。この賞を受賞すると、その前にフランク・オコーナー賞っていう賞を取って、次にフランツ・カフカ賞ってのを取ると、もう次はノーベル賞だって大体決まってるらしいんです。ですから今年は、いやもう今年でしょってずっと言われてるんですが、ちょっとまだノーベル賞いつ取ってもおかしくないという方でございます。京都ご出身の方ですね、村上春樹さん。ご両親が国語の先生だそうでして、本買うんだったら本代はいくらでもいいよ、つけて買ってきなさいと、本買うのをお父さんお母さんいくら買ってもいいっていうことで、小さい頃から本読んでらっしゃったらしいですね。早くに学生結婚されて、あのジャズ喫茶とかを奥さんと一緒に経営されてたという、そういう中から、文筆家としてもうここまでですね、第一人者になったという方でございます。はい、というわけで、村上春樹さんの1984、こちらが、去年の一番売れた本です。村上龍さんって方います。テレビでよく出てきます。名前名字同じですけど別人です。作家ですけれどもですね、お友達だそう、仲いいんですけれども、イメージ全然違います。村上春樹さんもっと細い感じの方で、どっちかっていうと、だからその辺いつでも歩いてらっしゃるような普通の感じの方っていう感じでございます。はい、じゃ続きまして、ポンポンいきます。続きはですね、こっちに行きましょう。はい、114ページでございます。アカデミー賞、去年のことが書いてありまして、去年はその送り人だったんですが、まあ、つい出ませんでした。でアカデミー賞っていうのはどういう賞なのか一応ちょっとだけ見ておきましょう。2月に発表いたします、発表されます。オスカー賞って呼ばれます。もらう時のあの、像がオスカーって言うんですが、それでオスカー賞とも呼ばれるんですけども、ちょっと読み上げしますですよ。アメリカ映画の健全な発展を目的に監督俳優スタッフを表彰し、その労と成果を称えるための映画賞です。アカデミー賞は受賞式前年の1年間に、はい、ここラインマーカーです。アメリカ国内の 特定地域で公開された作品、アメリカの中で作品として、そうなんだ、アメリカで公開しなきゃダメなんだ、そうなんだ、を対象に選考されますいいですね。で今度ずっといきまして下から2行目、世界中の注目度が最も高い映画祭として君臨しております。それは今アメリカの、ハリウッドを中心とアメリカ映画が盛んだからですが、世界で最も権威があると言われているが、真の意味での国際的な映画祭ではなく、そのため世界の三大映画祭には含まれない。商業的な力はハリウッドが強いんで、ものすごく世界中に、そうなんです、ところが世界の三大映画祭には含まれないんですよと。権威という意味ではヨーロッパの映画祭の方がちょっと権威づけとしては高いのような気がします。さあじゃあそれはどこなんでしょうか。右のページ行きましょう。まず一つ目です、ベネチア国際映画祭。ベネチアですからイタリアでございます。イタリア、日本でよくこうベネチアって言いますと、まあ、北野武監督なんていう、そうですね、下にありますけども、1997年に花火、刑事さんの物語ですけどで受賞しております。さあ文章一番頭から、はい、順序逆になります。世界三大映画祭の一つで開催国はイタリア、最も歴史の古い国際美術展であるベネチア・ビエンナーレの第18回の時に映画部門として開始されました。美術展の中の映画部門ってことでこういう映画祭が作られました、はい、8月または9月です。金獅子賞、これを取ったのが、花火ですよ。社会派の作品が高い評価を受ける傾向がありますとですね。はい、ベネチア映画祭、今年はこれちょっと対象作日本ではありません。続いてカンヌ行きましょう。実はカンヌ映画祭が200以上ある世界中にある、200以上ある世界の映画祭の頂点、カンヌこそがって言われてるっていうことですね。そういう意味では先ほどのアカデミー賞とちょっと違って、映画祭というとこのカンヌなんだ。世界三大映画祭の一つ、開催国はカンヌですがフランスです。5月に開催されます。最高賞はかつてはグランプリでしたが、パルムドールと呼ばれ、グランプリはパルムドールに準じる審査員特別対象を指すようになっております。これでですね、2008年の出題がこの川瀬直美さん、もがりの森、ほとんどの方できなかったんですけれども、ここでやっておりましたんで、マラソンセミナーを出になってた方は、あれだって取れたなんて嬉しい、はい、ご報告いただきました。ですからこんなとこから突然前の年に出て、受賞したりしますと出る可能性がある、そういうちょっと怖いところでもあるんですけど、まあこれはこれで結構でございます。今年はまあ対象ございませんので結構でございます。続いてベルリン映画祭でございます。世界三大映画祭の一つですね、カンヌ、ベネチア、そしてベルリンですから、フランス、イタリア、ドイツと、この3つが三大映画祭を開催している国。開催国はドイツ、ベルリンで毎年の2月に開催。最高賞はキングマ、クマのあの絵っていうんですか、あれがあのベルリンの一つのこうシンボルになってるんですね。クマですからキングマ。審査委員会は世界各国の映画人と知識人からなり、社会派の作品に高い評価が与えられることと、新人監督に場を提供しているところに特色があるということで、さてこれはですね、なんと今年、はい、それでは今年のテキストの18ページをお分けいただいて、先ほどのプリツカー賞の2つ下、ベルリン国際映画祭、なんと今年は女優の寺島しのぶさんという方が最優秀女優賞、監督の作品がキングマですから、個人で撮るものとしてはですね、この銀グマ賞、これ一番素晴らしいわけですね。キャタピラーという戦場で、そうです、日中戦争の頃の題材です。戦場で手足を失ってしまった夫、 名誉の負傷だってことで村ではまあよく頑張ったってこういうふうですけども、実際に生活をする身内としては大変なわけです。その介護をしていく妻を演じました。戦争の愚かさを描いた作品、反戦映画と言っていいかと思います。寺島しのぶさんという方は、あの尾上菊五郎さん、寺島純子さんという、尾上菊五郎さんというですね、280年続いた男屋、あそこで生まれた方でございます。なんで寺島しのぶさんを選んだんですかってその監督に聞きましたら、モンペが似合う、モンペが日本一似合う女優だからって、モンペで選ばれちゃったのかいっていうことなんですけども、そういう女優で、あのものすごくお顔がお綺麗だとかスタイルがっていう感じじゃないらしいんですね。そうなの。でご近所に住んでいるのが松たか子さん、市川染五郎さんとか松たか子さんといいますですね。小さい頃から比べられて、松たか子ちゃんお顔が綺麗だけど、しのぶちゃんはちょっとうんぬんかんぬんってことで、そのコンプレックスの塊だったんです私は、なんていうふうな。ですから今回こんな賞をいただいてって、もう本当に喜んでいらっしゃる。まあこれ日本人としてはですね、35年ぶり、田中絹代さんとかで35年前に撮られた、なかなか撮れないんですね、世界三大映画祭の最優秀女優賞ですから、今年出題されてもまあいいんじゃないか、出題してくんないかなって思うところでございます。はい、どんな人って方はですね、NHK の大河ドラマ龍馬で、別に宣伝するわけじゃないですけど、そこで、龍馬のお姉さん役で乙女姉やん、今日も出てくるかもしれないですね。今日はあの選挙の関係で1時間早いらしいんですけども、間に合うかと思います。そこで出ておりますということで、ちょっと お見知りおきください。さて今度はその上に映画祭、映画祭でもまあよく顔を出す北野監督、ベネチアで有名だということでイタリアで受けが良かった、北野監督、北野武さん、ビートたけしさんですね。漫才やられる時はビートたけしさん、監督の時は北野武さん。コマネチータの方でもご説明する必要はないでしょう。この方がフランスの芸術文化勲章、3月の9日のことです。ですからまだ問題作るには間に合ってますね。映画監督でタレントの北野武さんがフランスの芸術文化勲章の最高位コマンドゥール賞受賞したと、パリまで授与式に行ってまいりました。このフランスの芸術文化勲章というのは、フランスや世界で文学や芸術の分野に大きく貢献した人で、いくつかこう3種類ぐらいこうその賞の種類が分かれていて、このコマンドゥール賞というのは一番上の賞です。ですからシュバリエ賞とかオフィシエ賞とか、なんか3段階くらいあって、最初にその下の方の賞を受けてから、その上の段階でこのコマンドゥールということになるらしいんですけども、最高位ですからなかなかの勲章でございます。で自伝がですね、北野武さん自伝がフランスで発売されてるらしいんです。北野パー北野とかっていうですね、そういう北野による北野っていう自伝が発売されたり、あるいはカルチエ財団の美術館でですね、北野武さんの絵画展、絵を描いて、お父さんがペンキ屋さんなんですよね、北野武さん。だからペンキの絵見てんから俺も描いてみたって、それがですね結構うまいらしくて、ずっとこうそうなんです、3月11日から9月の12日までずっと開かれて絵画展になってるという、いわば北野ブームが今フランスパリではということだそうです。大変なことになってるらしいです。ですからこちらもちょっとお見知りおきよということでございますですね。さあそうしましたら今度はですね、そのまま18ページの下に移ります。芥川賞、直木賞、はい、去年もこれ出されてますですね、聞かれてます、はい、今年はこれは嬉しいですね。芥川賞が該当者なしと、楽だな、半分覚えなくてよくなっちゃったって、本当にありがたいな、あ怒られちゃう、そうです、ですからどっちが該当者なしかというか覚えてください。直木賞はあるんですよ、直木賞があって、下半期っていうのは今年の1月に発表になったんです。1月に発表になった。で上半期っていうのは7月です。ですから7月はもうじき発表になるんでしょうけども、それはまあ入らないですよね。 今年の今の7月っていうのはもう問題できちゃってますから、だから覚えるのはまあ近々の佐々木嬢さんの廃墟に行こうってやつと、白石和文さん、お父さんも有名な海洋学者で有名だったんですけども、親子で受賞です。他ならぬ人へというこういう恋愛小説だそうです。廃墟に行こうというのは、これはあの北海道のケイさんのお話、北海道のケイさんのお話で、下の他ならぬ人へというのは恋愛小説なんです。恋愛小説って言ってもどうなんでしょう、ちょっと言いますと、エリート家族の中で育った27歳の宇津木明夫が優秀な2人の兄と違ってスポーツ用品メーカーに就職した。幼い頃からの許嫁がいたにもかかわらず、池袋のキャバクラで知り合った美人の柴本をナズナと結婚していた。しかしナズナが突然過去に付き合っていた男新一のことで別居したいと伝えられ、うんぬんかんぬんって、こういう、恋愛小説でございます。他ならぬ人へ、ね、廃墟に行こうって、ここからちょっとイメージできますけど、警察小説、佐々木嬢さんは警察小説のプロと言われてるらしいんですけど、というのが、芥川賞と直木賞なんですけども、この芥川賞と直木賞、ちょっと117ページマスターテキストでもうちょっと見てみましょう。この賞についても、少しだけ、はい、どういう内容なのかって見たいと思います。117ページ、今度日本と世界の文化交流の2って書いてあるところなんですが、芥川賞と直木賞です。賞のあらまし、それぞれ芥川龍之介という方の名前を取った賞、直木35という方の名前を取った賞、これが正式名称でございますですね。文藝春秋社社長の菊池寛という方が、この方もまあ有名と有名ですが、この賞を創設しました。年2回選考があって、上半期は7月、下半期は1月に発表されます。先ほどちょっと申し上げた通りですね、国内に500以上ある文学賞のうち最も注目度が高い、この賞を取ればもうプロとして十分やっていけるという賞です。でどういう賞かと言ったら、芥川賞は純文学、純文学、今年はですが該当者ないんです。7月は該当者ありませんでした。で直木賞は大衆文学で、長編はダメなんです。今回もこれあの6つの短編集とか両方とも短編がいくつかなってる、そういうものなんです。ものすごい長編はダメですから、村上春樹さんとかはあのすごい長編をいつも書かれるんで、ですからこの芥川賞とか直木賞にはまあ該当ならないってことなんですね。ものすごいあの長編なんですということもあります。で芥川賞は短編中編が作品が対象で、本になった時に読みやすく値段も安くなりますですね、だから売れやすくなります。だから長編じゃなくって、みんなの人に読んでほしい割と安く売れるような本、これを芥川賞として、純文学に賞を与えております。で直木賞は大衆文学ですから、どちらもですね、大衆はあの無名あるいは新進の作家だって言われてます。このどちらかを取るとプロとして認められましたよって新進の作家というふうに言われております。さて芥川龍之介ですけども、これはご存知ですね、羅生門とかっていう、よく書いてますですね。まあこれはあの日本歴史の方でどんな本、あの、本を書きましたかって聞かれるんでしょうけれども、自殺されました。35歳で自殺されたんですよね。将来の漠然とした不安ってのが原因だそうですけども、そんなこと言ってたら私たちだって漠然とどころじゃないもう不安だころだと50日しかなくってって、芥川龍之介さん35歳の直木35って方はですね、43歳まで生きられたんですけど、なんで35章、なんで35、この方も面白いんですよ。本名上村宗一さんって言うんですけども、 27歳ぐらいから自分の名前を直樹27とか直樹28とか直樹29とか、そんないい加減な、そうです、これ芸名ですから、ご自分の年で直樹33、34、35、あと36以上になってもあと35で止めちゃって、もう打ち止めで、43歳でお亡くなりになったんですけども、ずっと直樹35っていう、こういう方でございます。あ、それで大衆文学の賞になったのねって、そういうことでございます。そしてですね、2つちょっとこう区別していただいて、はい、さあ、というわけで覚えることは最小限にいたしたいと思います。今年は直樹賞がお二人でした。はい、続きまして、今度はですね118日本アカデミー賞っていうところに来たんですけども、これは今度は薄いテキストの19ページの方にも同じものがございます。日本アカデミー賞19ページです。第33回の日本アカデミー賞の授賞式が3月5日、はい、ですから3月5日ですから、これは十分問題作成に入ってきております。都内で行われました。沈まぬ太陽が最優秀作品賞を受賞。どういう物語かと言いますとですね、これははい、JALなんです。ちょっとですから日本かなと、 JAL 関係かと、この方、そうです、この方というよりは主演が渡辺謙さんだったんですけれども、沈まぬ太陽というのはJAL の労働委員会、労働委員で JAL の経営についてこうした方がやらした方がいいって言ってた、そういう方が主人公です。あんまり会社のことを文句言うんで、懲罰人事で海外行け、海外に飛ばされちゃったと、イランとかケニアとで、10年経って帰国してきて、そしたら今度は JAL がスタケ山にジャンボ機がダーンって墜落しちゃって大変な事故、今度お前はそれの担当で被害者の方に全部謝りに行ってこいとか、そういうような、方を主人公にしたという、そういう小説の映画化でございます。内容は内容だけに、これって映画になるのかな、まあ無理だよな、これは無理だろうなんて言ってたんだそうです。ところが、まあ、JAL がこのところでまあいろんなことがあって、じゃあそろそろ映画にしてもいいのかなということで、映画化になったと。でその主演の渡辺謙さんって方は白血病ですよね、ご存知のように、それを難病克服したという方でございまして、本当に、この最優秀主演男優賞で喜んでらっしゃったということらしいんです。でこの授賞式にですね、当時の鳩山首相が登場されましてですね、また余分なこと言ってんだよね、 JAL は沈んだけども難病を克服乗り越えた謙さん、あなたこそ まさに沈まぬ太陽ですなんて言って、その時はその時受けちゃったらしいんですけど、JAL は沈んだけどとかですね、鳩山さんも思ったこと言っちゃうってことなんですよね。ということがありまして、山崎豊子さんの原作の小説は700万部を売ったという、これも当時としては大変な、本でございました。若松節郎監督、この方もよく出てきますですけども、はい、です渡辺謙さんが最優秀主演男優賞2度目でございます。去年 のアカデミー賞で日本アカデミー賞もで世界のアカデミー賞も送り人で、これ出るかなと思いましたが出ませんでしたんで、どうなんだろうって気もいたしますですけども、まあ出てもおかしくはないだろうと、はい、出場最初に沈まぬ太陽、そして渡辺謙さん、このぐらいでよろしいでしょう。あとですね、今年、まあ、有名というよりはものすごく、まあ、皆さんの口に上った映画は剣岳天の木ってなるんですってね、剣岳っていうあります、北アルプス立山連峰にあって、そこの山に、測量地図を日本地図を作るために、まあ、誰も踏み入れてないところに、測量技師が行くっていう目指したという、そういう明治時代ぐらいですか、マイナス40度のところに本当に監督から役者からみんな登ってですね、200日間ずっとそこで映画を作ったっていう、今大ヒットしてるっていうんですけども、25億26億の大ヒットになったっていうんですけども、そういう剣だけ天の木監督賞は、この剣だけ一切 CG なしで、 もう本当に、そのロケの映画だそうです。というわけで映画についてずっと申し上げましたですけども、このあたりまででよろしいございますでしょうか。映画とそして芥川賞直木賞、頭のどっかに、入れておいていただければよろしいかと思います。さあそうしましたら、もう一度このスポーツ関係、先ほどもちょっと申し上げましたですけども、じゃあ19ページそのままご覧いただきましょうか。マスターテキスト118ページにも大相撲大リーグとあります。それが今年どういうふうに変わったのかということで、表を去年と今年2009年から2010年の3月の場所というふうに変化ということで書かせていただきました。主に観点としては、幕内力士41人のうち16名が外国人であると。ですから25人しか日本人の力士さんはいらっしゃらなかった。7月はもっと減っちゃったということでございますねまさかそうなると思わなかったんですけど、そういう意味じゃないんですけども、ただ単にこのモンゴルの方が多いんですよということで、モンゴルサッカーお好きらしいですね。朝青龍さんなんかもサッカーが好きな あまり休んでサッカー行っちゃってなんだって言われちゃいましたけど、野球が盛んじゃないらしいんですよね。野球のルール知らないと。ですから野球ちょっとこういうの面白いのあるよって言っても知らないんで乗らないってことなんですよね。分かんないもんだってハンディなんなって言われたってということでして、で16人の外国人、ほとんどモンゴルの方、これだけ多くいらっしゃるということですね。グルジア、韓国、ブルガリア、エストニア、バルト海に面してエストニア、バルタで、アランさんとかではロシアの方、はい、というわけで、日本人力士の最高位は琴美月さんと海洋さんですが、琴美月さんが今度いらっしゃらなくなっちゃうと海洋さん一人だけということでございますですね。で海洋さんは後で問題のところで解かせていただきますが、長く相撲を取っていらっしゃって数々の記録をこのところで達成していますので、海洋さんという日本人唯一の大関にはちょっと注目していただければと思います。これ後でもこれ出てきますので、その時で結構です。さて大リーグです、去年と今年というふうにこれ比べてありますですけども、ちょっとですね印つけていただきましょう。イチローさんは無印でいいですね。まあ、20丸ぐらいでもいいです。松井秀喜さんはそのまま無印、一郎さんだけ20丸つけていただきましょう。松坂さんは三角、なぜなら怪我しました。怪我、やっと怪我から、まあ、戻ったぐらい。岡島さんは無印、城島さん丸印してください。城島さんは日本のプロ野球に戻ってきました。今阪神タイガース調子いいようですけども、城島さんの効果はかなりあると言われています。丸印。川上健信さんは三角、ずっと勝てません。何回何回やっても9連敗、1回だけ勝ってどうも日本でやってるような実力は出せません。三角です。岩村さんは×、戦力外、ちょっとクビになっちゃいました。松井和夫さん、マイナーに落ちました。×です。この方も一軍から落ちてしまいました。なかなか皆さんご苦労されてます。福留孝介さんも三角、スタメンではないんです。結構活躍はしてるようなスタメン落ちですね。上原浩二さんも三角、怪我です。出たり出なかったり。斉藤隆さんも三角、怪我から復帰しました。やっと復帰したしかしないか。黒田さんは無印、田沢純一さんは三角。この方は日本のドラフトが嫌だということでドラフトを避けて海外に行ったんですが、怪我してずっと出てません。来年は出るんでしょう。ご苦労してます。五十嵐亮太さんも三角、この方はおとついぐらいですか、マイナー行きだということでですね、一軍から落っこちてしまいました。ですから結構数多くの方が海外、アメリカの大リーグに挑戦されてますけども、ずっと調子がいいのはイチローさんだけなんですね。あとはなかなかうまくいかない。で日本に帰ってきた城島さんは今ご活躍ということで、なかなかご苦労されていると。モンゴルの方が日本でその相撲をうまくいってると、ちょっとこれそうはうまくいかないという例でございます。書いてありますが、高橋久成さん、高橋さんって方が35歳、 ジャイアンツのピッチャーの方、体大きくないんですけれども、どういうんですかね、正式契約じゃなくて練習生ぐらいから入って、今、非常に活躍してらっしゃいます。まあ、出ないと思いますね。高橋久典さん、高橋さんという、書いてありませんけれども、そういううまくいった例、35歳ですけども、非常にうまくいってる例の方もいらっしゃいます。はい。このぐらいでいいでしょう。ですから、一番注目はこの城島さん、キャッチャーです。キャッチャーです。この方が戻ってきました。ですね。さあ、続きましてですね、今度はこちらです。マスターテキストの119ページ。はい。ポンポンポンといきます。日本のお祭りについてです。時としてパッと出てきますんで浅く広くで結構です。日本の三大祭りといったら東京と京都と大阪のお祭りが選ばれています。博多のあのお祭りも大きな祭りがあってちょっと待たんかいっていう話もあるらしいんです。待たんかい内場いっていう話もあるらしいんですが、一応この3つなんです。で東京の場合は1年ごとに山王祭りと神田祭り、奇数月が神田祭りですから、去年が神田祭り、今年が山王祭り、あの比叡神社ってご存知でしょう、赤坂のど真ん中ですね。比叡神社ちょっとこう高いところ登っていくと裏側がすぐあの日比谷高校になってるんです。あの辺りですか。太田道館という江戸城を昔作った方が比叡神社を江戸城の守護神としました。1478年、ですから1600年になって徳川さんが来るうんと前の話、まだ本当に小さな荒れ果てたこの江戸の地の、その江戸城を作った太田道館さんが比叡神社が守り神なんですよということで、この山王祭り、それと神田祭り、神田明神、ここもちょっと高くなっていますですね、すぐ下こう崖というかちょっと高くなっているところですが、ここの、お祭りの、まあ、行列は有名でございます。まあ、何千名と行列が続くって言いますですけど、これが去年でした。山王祭りは天下祭り、お城の中に入っていて江戸時代は将軍さんも見てです、将軍さんの目の前をずっとおみこしが通ったっていう山王祭りは天下祭りとかって言うんですけど、さあこの2つでございます。東京はこれですね。で東京もう一つ浅草の三社祭りってのが入りますと、東京の三大祭り、浅草の三社祭り、浅草寺あの後の三社祭り、この3つで東京の三大祭りというらしいですね。続いて、日本三大祭りの、一つ祇園祭り、京都です。7月の今ちょうど真っ最中でございますね。宵山なんです。山ぼこに乗ってこう上で、山ぼこの上でいろいろやりますですね。ピーヒャラピーヒャラトントントンツクトンツクってやってますんですけど、京都の八坂神社でございます。そして、3つ目が大阪の天神祭り。大阪は水の都って言われるくらい川がいっぱいあります。ですからこの天神祭りは船でですね、100隻以上、7月の25日の土曜日です、この船は川をずっとこう100隻以上が渡ってくるわけです。ですからその川のほとりにあるホテルなんても全部満席、その時だけはちょっと値段が高いんですけど全部満席でわーっとみんな見てると、花火が上がったりというこういうお祭りです。ですからいずれも、まあ、この夏祭りってことですね。さて書いてありませんが東北にも三大祭りってあります。これは全部8月に行われます。東北七夕の月遅れの七夕で8月の、まあ、4、5、6、7、このぐらいに行うんですが、ちょっと書いていただきましょう。三大祭りは、秋田と青森と仙台。秋田と青森と仙台。もう、ご存知の方はよろしいですね。秋田は竿燈祭りって言います。青森はねぶた祭り。仙台が七夕でございます。仙台が七夕。青森のねぶた ねぶたです。ねぷっていうと弘前になっちゃう。ねぶた、秋田は竿燈祭り。竹竿の長いものの先っぽにたくさんのこの提灯をつけて、それをこう重いんですけども指とか頭の上でこう乗せてっていう、そういう竿燈祭りでございます。これに山形の花笠音頭で読むな、山形の花笠祭りが入ると、これで四大祭り。これ何年か前に出たことあります。四大祭りと三大祭りってどっちなんですかっていうのが出ました。東北の四大祭りには山形市の花笠祭りが入ります。お祭りはこのぐらいでよろしいでしょうか。さあ、じゃあ続いてですね、ページをめくっていただきましょう。はい、日本の世界遺産の暫定リストってなりまして、これから世界遺産に、なろう、いや認定してほしいというこういうものなんですけども、今世界遺産は878件あるらしいんです。世界で878件、こんだけあるんです。これからはあんまり あれもこれもいたずらに多くするのをやめようということになってるらしいんです。でどうしてこれをやるのかと言いますと、全部これを覚えるのって、じゃあ全部覚える必要ないんですが、なんとですね、120ページの一番下、富岡製糸場と紀能産業遺産群というのが、なんと突然ですね、08年に出たんです。08年、なんでこんな突然出るのってぐらいだったんです。これ出てきて、どこの国の人のあれでこれ作ったのと、フランス機械製糸、フランス人の指導で作ったんですよとかですね、こういうのが出ちゃって、非常に難しくて、いや手が出ないかなっていうぐらいの問題だったんです。ですが去年もまた出るのかなと思って見たんですが、去年はもう影も形もないんですよ。で今年はどうなんだろうっていうところで、全部はこれチェックしてももう本当に余分な感じしますんで、これとこれとこれ見てくださいっていうだけちょっとこの申し上げます。左のページで言いますと、はい、彦根城です。彦根城、これちょっと彦にゃんなんていう有名なあれもあるんですけども、そこの、はい、宣伝に出てきたりしてるんですけど、これちょっとご覧くださいね。それでラインマーカーしていただくんですけども、滋賀県ですよ。滋賀県ですから琵琶湖に面してるんです。滋賀県彦根城は滋賀県にあります。そして特徴の2行目、彦根城は琵琶湖に面した丘の周囲に堀を巡らした内閣、琵琶湖ラインマーカーですね。一帯が国の特別史跡に指定されている。そして外観の美しさだけでなく、次がラインマーカーです。防御施設としての城本来の機能に優れている。お城っていうのは本来は攻められた時の守る砦でございますから、それに形とか観光用の綺麗さじゃなくて、もう昔の戦いのための施設としての機能に優れております。これが特徴でございます。天守閣は国宝です。書いてありますが、天守閣は国宝ですね。全て江戸時代の建築物でございます。はい、今度はですね、もう一つどれかと言いますと、右のページで言いますと、真ん中長崎の教会群とキリスト教の関連遺産、これちょっとラインマーカーです。長崎、まあ、ちょっと坂本龍馬ブームもありますし、なんていうのもあるんですけどもですね、右のページ、長崎にはイエズス会の本部が置かれ、長崎にはイエズス会の本部が置かれ、重要拠点としてキリスト教の文化が栄えました。ところが江戸時代になります、江戸幕府による禁教政策と長い弾圧の歴史を経て、キリスト教だっていうだけで弾圧されちゃうんです。殺されちゃうんですよね。その後建てられた教会群は、これはいつ建てられるか、明治になって建てられたわけです。江戸時代はキリスト教禁止ですから、信仰の歴史を残しております。また国内外の建築技術の融合の見本でもあります。ということで、はい、イエズス会、 長崎、この辺りですね。歴史でもやりますですけれども、はい、書いてありませんが、旧26聖人殉教の地ってあるんです。26聖人、まあ本当に最後までキリスト教を捨てなかった26人の方がそこで貼り付けになっちゃったっていう、そういう殉教の地ってのも大浦天主堂というところのすぐ近くにあります。まあ、というあたりがですね、この長崎の教会群とキリスト教の関連遺産でございます。なんてたって日本は先進国の中で、まあ、唯一と言っていいぐらいキリスト教の信者が人口の 1% いないという国でございまして、本当に世界の七不思議って言われるんですけども、なんでかといえば江戸時代までキリスト教を禁止してたからですよね。はい、ということでございます。さあ、このあたりまででよろしいです。あとはもう万が一とご心配になる方は一応一回こう読みになっていただいて、あ、こういうとこね、こういうものねというぐらいで結構でございます。もうこれキリがないんですけども、そして最後でございます。今度は最後は今年のテキスト、はい、今年のテキストの20ページにお米の話、お米の話、お米の名前と産地、そしてどのお米が一番日本では作られているの、そしてどこが一番お米を産地なのかということです。2008年度一番取れたのが北海道です。2番目が新潟。最新版で言いますと、はい、実は09年は新潟が一番なんです。新潟が1位で2位が北海道、こうなってます。まあ、お米を作るなって減反っていう政策もありますから、作らないでくれ作らないでくれってことで、その通りにするとお米の数量は減っていくってのもあるんですが、1位が新潟、2位が北海道、あと3位以下はずっと同じでございます。09年は847トン、08年が882トンですから、09年が847トンですから、まあ減反って言いましょうか、お互いのまあ話し合いで、なんとか作らないでくれ、その分ちょっと保証するからなんていうことでやってるわけですね。なんと一番取れた時は1967年、昭和でいうと42年、1967年当時は1445万トンだったってんです。1445万トンから考えますと今は約6割まで減ってるってことになりますね。さて、じゃあ品種で一番作られてるのは何ですか。コシヒカリ、コシヒカリってどこで作るんですか。主に新潟です。新潟、福島、茨城、福島とか茨城のコシヒカリも美味しいらしいですよ。ブランドとしてはちょっと落ちるけどもと、ですからこういうコシヒカリは買ったりすると値段の割に意外と美味しい。コシヒカリが一番作られてます。圧倒的にコシヒカリなんですね。次が一目惚れ、一目惚れ、これは宮城県です。宮城県って言ったら笹錦じゃなかったか、おかしい方をいらっしゃいますね。昔は笹錦だったんです。ところが1993年、今から約20年前に大冷害、冷たい空気が入ってきて大冷害で打撃を受けちゃったんで、笹錦は寒さに弱いということで作られたのが一目惚れですから、割と北の地方、宮城とか岩手とか福島で一目惚れ作られています。美味しいお米だそうです。3番の日の光、聞いたことないな。九州のお米なんです。九州のお米、日の光。秋田小町、聞いたことあります。これ秋田のお米ですね。これこの通り秋田のお米。生え抜き、山形のお米、生え抜きは山形、主に山形。日の光、知らないな。関西のお米なんです。日の光、関西でお米取れる、取れますよ。もう関西って取れますですよ。で、地元の方は地元のこういう美味しいお米を食べてらっしゃる。そしてキララ397ってのは、これが去年ですか、そして出ましたですね。北海道で作られるお米でございます。 割と汁気を吸い込むので、牛丼屋さんで使われているのはこのキラの397だと言われてますですね。はい、というわけでございます。では2軒目はこの辺りまででございます。はい、浅く広くやってまいりましたですけど、ミニテストでちょっと確認させていただきますですよ、見ながらで結構です。両方のテキストを見ながらで結構です。本年度プリツカー賞を受賞した作品、町に開かれた公園のような美術館は何市の美術館でしたっけ。金沢市の21世紀美術館です。金沢市。プリツカー賞はペケペケのノーベル賞って言われてますけども、ノーベル賞にない何ですよ。何についてのノーベル賞でしたっけ。プリツカー賞、建築ですね。建築のノーベル賞。コマンドゥール賞、コマンドゥール賞はどの国の文化勲章ですか。フランスですね。北野武さん受賞。ベルリン国際映画祭です。寺島忍さんが受賞したのは何賞。最優秀女優賞です。ですね。2009年の上半期、該当者がないのはどっちの賞でしたっけ。芥川賞は該当者なしですよ。2009年、最も売れた本とその本の作者は1984村上春樹さんですね。日本アカデミー賞についてお聞きします。最優秀作品賞は JAL を題材に取った沈まぬ太陽、そして男優は渡辺謙さん、よろしいですね。渡辺謙さん、はい、メジャーリーグから日本に帰国して現在大活躍中のキャッチャー、今阪神タイガース所属の方は城島健二さん、はい、今日本で最も収穫量の多いお米はコシヒカリ。産地として09年です。一番収穫量が多い県は09年は新潟ですね。笹錦を改良して寒さに強くした品種改良したお米たくさん作られてます。そのお米の名前は一目惚れ。はい、これで結構でございます。では、これで第2限目終了でございます。10分休憩です。